トクトクトークの時間がやってまいりました。今年も12月ということで、いつものようにお話は西国霊場火山院山本光陽ご住職です。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。あっという間と言いましょうか、はい、それともようやくと思う方があるなんでしょうかね。
それかもしれません ね、
年を取りますとなんか時が経つのが早いっていう言い方をしますけども、はい、子供はそう思わないけど大人はそう思う違いは何でしょうかっていう、ね、よくテレビでこの頃よく流行ってチコちゃんに叱られるっていうね番組ある。あそこで言ってたのは、大人はときめきが少ないからとかね、
そうなんですね
言ってましたけど、そうなのかなと思ったりしながら、本当にもう12月早いものでございます。で今年も1年皆様方いかがだったでしょうか。皆様方にもこの今年1年いろんな出会いがあって、いろんなまた別れというものもあったのではないでしょうかね。私今年出会った本当に素晴らしい出会いを今日ご披露したいと思うんですが、実はよく、頼まれまして講演に行くんですけれども、あるところで、まあ、講演した時にその演題というのはね、幸せに生きて幸せに旅立つためにという、そういう演題で話をしてたんです、はい、人というのは必ず死にます。ある禅宗のお寺の掲示板に大きくお前も死ぬぞとこう書いてあったお寺もあったりするんですけど、人間必ず死を迎えますね。その時にやはり、この世がこの世においてやはり幸せに生きれた方がまた幸せに生きる。この幸せっていうのはね、何かって言ったら他人は見てもわかりません。なんであんな生活しとって幸せやねん、ニコニコしておれんねんと、それはもう個人の問題であって、その個人がやはり感謝という心が持てれば幸せはないでしょうか。人生に感謝をして、そして感謝をして旅立っていく、それが理想ではないかなと思ったりいたします。でそこで出会った方でございますけれども、実は感謝ということを通して、まあ、癌が消えた方の、話なんですけど、これはね前もお話ししたんですけど、ちょっと復習として話をします、私がその話をした時に、感謝っていうのは神仏に通じるんですよっていう話から、実はこんなことがありましたと、私とこのお寺のご本尊は薬師如来ですから、病気併癒、また手術をしますから、無事に手術が、ちゃんとできますようにという、そういうご祈祷をよく受けるんです。その中で、乳がんの手術を1ヶ月後にします。無事にその手術が行えますようにご祈祷してくださいということで、ご祈祷しました。で、そしてご祈祷した後、その女性と、まあ、話をしてたんですけども、乳がん切る、なるほどねって、あなた、すべてのものに、自分の体も含めて、そこには仏の命、これ仏性と言いますけども、仏性が宿るということを、それを信じますかって言ったら信じます。これは仏性というのは、まあ、物理学的にはエネルギー、愛のエネルギーとか、そのように解釈していただきたいんですけども、そうなんですよって。じゃあ信じていただいているんだったら話がしやすいけど、あなたのがん細胞にもそれが宿っています。だから、がん細胞この立場からすると、僕一ヶ月後に切られるんや、殺されるんやっていうことになるんですよって。その意味において、がん細胞君にも切ることを許してねって。でもがん細胞君ってあなたって不思議よねって、あなたが頑張って頑張ってあちこち転移したりして、私の体そのものがなくなったらあなたも死ぬのよって、ねえあなたって不思議な存在ねってな感じで、がん細胞君をいたわるような格好で話しかけてあげてください、そしてがん細胞君に対してまたお願いするのは、がんが見つかってあなたは、あ、癌ができたの、あ、そう、ということで、平穏な心で折れましたかって、きっといろんな心が動いていったはずです。それは、癌細胞君が現れたから、その体験をできたんでしょ？ということは、癌細胞君に感謝しませんかって、あなたが出てきたおかげで、本当にいろんな体験を、感情体験を味わいました。本当にがん細胞くんありがとう。そしてがん細胞くん、先ほど言ったように1ヶ月後に切りますけど許してくださいねって、 そしてまた体の正常な組織もがん細胞を切るためにちょっとこうメスが入りますけど、その時はどうかそれを受け入れて、またあとね、黙々と修復してくださるんだけど、その体さんお世話になりますけど、どうかご協力くださいねって、そういう時にで、こうそのように、胸のがんに対して愛の思いを送ってください、そして手術を迎えてくださいって言ったんですね。まあ純粋にそれをされてたから、でそれで手術する翌日に、あ、翌日は前日に、ごめんなさい、入院されて、では検査しましょうということで、で検査をしたらそのがんが消えてなくなってたんですよって、うん、その時お医者さんどう言いましたかって言ったら、お医者さんが医学的にはこんなことありえないんやけど、ありえないんやけどと言って、ずっと悩んでおられましたって。でも消えたんやからということで、なんかお医者さんっていうのは、なんか消えたことで、なんか不本意のような、よかったねというより、で、なんか複雑なあれでしたって形で話してされてましたけど、まあそういう話をその場でしたんです。でこのように感謝っていうのはね、大調和に導くんですって、私も常々言ってます。神仏とつながる方法は感謝です、それが一番ですよっていつも言ってますって、こんな話をした後、講演が終わったら、ある女性が私のところへ来られて、私もがんが消えましたって、今日の話を聞いてよくわかりましたって言われたんです。でそこでその女性に、あなたはどんながんだったんですかって聞きました、うん、そしたらその女性が、大腸がんだったんですけど、それがもう肺にも転移して、そしてもうお医者さんからはもうある程度余命宣告までされてたんですって言うから、そのがんが消えたんですかって。先ほど講演で話した女性のがんっていうのは、まだステージ1から2ぐらいのがんだったもんですから、まあそのレベルのがん。でも、余命宣告まで言われてたがんの方が消えるって、それまたすごい話ですね、って。で、そこで、闘病されてる時に、神仏に何か祈られましたかって聞いたんです。そしたらその女性が言ったことが、私のこと、神仏には何も祈ってません。だって死に行く私に何をお願いすることがありますかって、私のことで神仏に頼むことなど何にもありませんでしたって、あえて神仏にお願いしてたというか、まあ祈りというよりもお願いっていうようなことなんですけども、後に残る夫のこと、子供のこと、孫のこと、そのようなもの、ね、人たちが本当によくしてくれるいい音だったんですよ。子供も孫もね、本当によくしてくれて、本当に言ったんですよ。その子たちが幸せでありますようにということは祈ってましたけど、私のことは何にも祈りませんでしたって言われて、私も、なるほどって言ったんですけど、そこで返したことは今から思ったら、お坊さんとして笑っちゃうんですけど、そう、神仏に頼まなかったのは良かったんですね、という。お坊さんとして、今から思えば何という返事をしたんだと思いながら。そう、無欲なんです。すべて受け入れて。でも、癌が消えるってさ、なんかあんたしてたでしょ、なんかしてたでしょ、一体それを言われてからあなた一体何してましたって言ったら、死を受け入れて、死ぬものとしてこの世に命をいただいたことを振り返ってみました。そしてまずこの世に産んでいただいたお父さんお母さんありがとう、本当にこの命をいただいたことありがとう、育てていただいてありがとう、そしてね、おかげさまで私、最愛の夫に巡り合うことができましたって。本当に優しい主人なんです。よくしてくれるんです。本当に、ね、ありがとうって。本当その主人を残していくということに対して本当に思ったんですが、本当にいい主人でした。子供たちもよくしてくれるし、孫たちもよくしてくれるし、本当にありがとうって。ね、普通中にはね、子供が恵まれなく欲しい欲しいと思っても、もな方はね、ちゃんと子供を授かったこと本当に嬉しいんです。でそして、その次に思ったのが、70数年間私の体をね保ってくれた体さん、今がんができてるけど70年ありがとう、 心から感謝しますっていう、そのような体と、そして全てに感謝してました。なるほどねって。だから、ある意味、その女性もあったんでしょうけど、お医者さんもなんで消えたかわからへんねん。これで、ともなってたりでもね、お医者さんかって、医学的にはこんな普通ありえへんねんけど、おかしいなとかでやってたっていう。今日の講演を聞いて、やっとわかりました。そうだったんですかって。ありがたい。ありがたい、ありがたいっていう、なんか消えた理由が分かったってことだったんでしょうね。なんかこう、涙ぐんだような感じで私のところに来られました。まさかね、そういう感謝をしたそうなと思うでしょ。でもその女性、やっぱりちょっと精神的にも、やはりちょっと宗教的というか、やっぱりちょっと高尚な方だったかもしれないけど、がんが消えてから初めて神仏という言葉を使いましたって。どういうことを使ったんですかって、神様、私って死ぬはずじゃなかったんですかって、もうてっきり死ぬものと思って、もう本当に全てを受け入れてそしてしてたのに、まさかまさか癌が消えてまだ生きることになると思わなかった。もう神仏に対してそういう言葉を投げかけながら何時間か泣き、嬉しさで泣き通しましたっておっしゃられました。まあ、素晴らしい方に出会って、本当に感謝を実践されている人に言われてしたのではなく、ある意味最初講演で話した女性は、私の誘導があって、その誘導に従って、まあ感謝をされたわけですけど、その女性は別にそういうの誰かから話を聞いてしたんではなくて、自分が 100% 死というものを受け入れて、自分の命を振り返った。その振り返り方も感謝で振り返った。素晴らしいですね。まあ、今年のね、私の最高の出会いですね。はっきり言いまして。もう、こんな人も世の中にいてるんやと思って。まあ、そういうような出会いがありました。まあ、後半もその出会いのことを踏まえて、少し話を踏めながら、また話を進めていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。では、一緒に音楽を聴いて、そしてまた後半のお話も楽しみになさっていてください。トクトクトークの時間、それでは後半も西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話伺ってまいりましょう。
先ほどの女性にも言ったんですけどね、感謝って素晴らしいでしょって。でもその方も自分が感謝がしたからその結果としてそういうものをいただいたことを気がついておられなかったから、そう感謝がっていうことなかったんですよね。で、その意味において、だからその意味女性も言ったんですけど、自分がこうやって癌が消えたことを人にも喋られましたかって言ったら、いや別に喋れてませんって、何も喋ってませんって、でもぜひね、感謝っていうのはこんなことあるんですよってことで伝えてほしいですけどねって言ったんですけど、まあその女性言いましたよ、ユミジクも。でもね、私感謝して癌が消えたんですよ、ちょっとね聞いて、ね聞いてって言えへんでしょって。住職さんはさて講演するかい人前で喋れるけど私に喋れって言われてもそんな、どこで喋るんですかって、人を捕まえて言うわけないし、とかね。だから何を言ってんです。って、そういうふうなこと言われて、あ、そらそうやわな。私が聞いてね、聞いてね、聞いてね、言われへんもんな。っていうことは、そう、普通の人はこういう話聞けないんや。聞けないんや。しかもその女性、だから誰にも言ってない。誰にも言ってないことを、私の講演を聞いて、わざわざ告白に来てくれた。だから私はこの言葉を聞けたことを本当に感謝しています。こんな話普通聞けないですから、これが聞ける立場にあったことを本当に嬉しいなと思います。そのですから今日この放送を聞いている方も、こんな話は普通聞けないんですよ、本当に聞けないんですよ。本当にね、いろんな神仏のその世界で生きている方、素晴らしい方っていうのは意外と身近に知らないところにいらっしゃるんです。ずっと講演したりどうのこうのとかしたりしてる人とかも立派なお話ありますけど、本当に素晴らしい人というのは隠れてるんですよね。そういう感じにさしました。 や、この女性がに対して言ったんですけども、じゃあ今何をなされてるんですかって聞きましたら、はい、私のこの命は今はもうお釣りの命やと思ってます、ですからお釣りの命を、まあ、少しでも世の人々のお役に立てればということで、うん、養護施設というか、うん、養護でもその高齢者の方の、うん、そういうの方々のところへ行って、お金をもらったらもう奉仕になりませんので、うん、全く無報酬でボランティアでそこに行って、うん、そして、少しでも安らぎを与えることができればということで、それでお話をしたりしてますって、うん、ああ素晴らしいですねってお返しねって言って、うん、でもそこでまたこっちもクソッと笑ったんですけど、でもあなたはまだこの世の生き方がまだ残っちゃったんだよねって、お釈迦様っていうのはね、この世は苦と言われたんですよって、この世はいろんな苦しみがある、だからこの世っていうのは苦しみだから、本当はこの世に生まれてこなかったら楽やのにっていうような思想も仏教にあるわけですね。その意味でお墓の前には6つのお地蔵さんを並べてね、そのお地蔵さんっていうのは 6度を表してて、この世におってごらん、地獄のような生き方しとる人、ガキのようなむさぼりでいっぱい生きとる人、畜生のような生き方をしとる人、それから闘争と破壊ばっかりやってる人、そんな出会うでしょって、だからこの世は苦しいんですよって、その意味において今死んだ仏さん、今度はこの世に生まれてこんようにずーっと安らかな天国で過ごせることができますように成仏してくださいということで、お墓の前に六地蔵を並べているわけですから、だからこの世に残るということは、この女性ある意味まだ国会に行けないのかなっていうね、そういう夢になってくるよね。だからその女性が今度本当に死を迎えるとき、どのような感覚で死を迎えられるのかなと思って、やがて体を衰えてきますから、で介護を受けなきゃならないとか、そういうふうになってまいります。その姿を見てみたいなって、きっとでも感謝で感謝ずーっと生きておられてますから、一度感謝のその実感というか、感謝をしたことで奇跡をいただいた体感というもの、それを味わった人はね、もう忘れられないです。私自身も感謝をしたら何か起きるかもしれないよっていうのを喋れるのは、自分自身が心筋梗塞の時に感謝をしてて、だからそれもその時は感謝をしたらきっといい結果をもらえるぞと思ったりして感謝してませんからね、振り返ってみた時に、あの自分の心の状態は俗に言う感謝だったよね、だそのいうことで感謝っていうのはそうなんや、神仏につながるんやっていうのを体感したから、あなたもいっぺん感謝してみひんしてみひんってな感じであちこちで喋ってて、で結果的に、乳がんが消えた人やら、大きな手術をしてその後の予後も非常に良かった方やら、いろんな方がどんどんどんどん出てきてるわけですよね。でもその嬉しかったある女性が、私ね、住職さんにこうやって教えられたからね、感謝してたらね、おかげさまで、あの、全身麻酔した後の傷、まあ、全然痛くなくて、この大きな股関節の手術したけど、全く痛くなかったん、とか言って、他の人も話してて、同じ病院で、同じ股関節の手術をして、痛みにのたうち回ってた女性が、その言葉を聞いたときに、そんな感謝をして、痛みがなくなんやったら、あんな苦しいのたわち回る、そんなんなくなんやったら、なんぼでもありがとう言うわって言った女性がおりましたって、その同じ人言っておられたから、笑い転げたんですけど、ありがとうっていうことが、感謝でも何でもないんですよ。胸を熱くすること、嬉しさとか、そういうものがあること、そういうことが感謝ですね。だからきっとこの今年出会った、この素晴らしい女性も、感謝いっぱいで、生涯を得られていくときに、そう、こうですかね、終末期において、のたうち回るってことがないんじゃないかなと思ったりします。でこの女性と話してから、昔読んだ本をふと思い出して、本か何かに書いてあったんですね。その人もご主人の方ですけど、余命宣告されたって、もう命が助からない、で奥様と二人で人生の思い出作りをしようかって、二人で世界一周しようかということで世界一周の旅に出られたんですね。船旅ですけど。 きっとその船旅の間中、そのお二人はもう人生を思い出し、感謝感謝感謝感謝でその世界一周の船旅をされてたんでしょうね。そうした時に船こう世界一周終わって帰ってきて、今度病院行ったらその人もがんが効いてたんです。そういう話を読んでたから、あ、なるほどなるほど、あの書いてあったことは現実なんや、そのように余命宣告されて、そしてね、もうだめで人が世界旅行に帰ってきた、ふーんというような感じで、その時はその言葉を読んでたんだけども、今目の前にいる女性は同じ余命宣告された分が消えた人は目の前にいてる、本当にそうなんやと、まだ実感を私自身頂戴しました。でもがんが消えたから良い、消えなかったから感謝聞かなかったとか、そういうふうな善悪の判断つけないでいただけて、価値観つけないでいただけたいと思います。逆に死んでもよしということで、だから私思うんですけどね、がんで死ねることの幸せっていう本を確か書いた方があったように思うんですけど、まあ私もね、いろんな介護してる方といたしますけども、年取ってただ肉体的な衰えだけできて、介護にされるようになってしまって、大丈夫も自分でできなくて、ね、死んでいくこと思ったらね、がんって言ったらある意味いいよなと思って、意外と意識しっかりしたままで、確かに痛みなんかもこの頃ケアがしっかりしてますから、そんなに、の立ち回れなくてもいいっていうにもな、確かに痛いのは痛い人によってはね、ようですけども、でも死ぬ時期から逆算できますから、余命半年って言われたら、あ、半年なんや、その間にいろんなことを整理していこう、整理していこう。で、その間に感謝ということもできることがありますよね。ですから、感謝っていうのがある意味できるよねって。だから、お医者さんもいろいろ言ってますわ。なんか、私は癌で死にたいなんていうのを前、週刊に書いてあった人がありましたよね。癌で死ぬってことになった場合に、ちゃんとこういうふうにこう死ぬまでの相手とあれが分かってできるから。その時にこの女性のように感謝をされたら、ある人はひょっとしたら消えるかもしれないし、でも消えたからよし、消えなかったからよしではなくて、すべてやはり感謝というエネルギーをいっぱい持って、終末期のがんならがんを迎えてほしいなと思います。その意味においてね、あなたは余命なんですって言われた時に、あ、そうか、私はいつ死ぬっていうことが普通の人は、まあその人ももちろんこんな言い方したら何ちゅう言い方すんねんって言われるかもしれませんけど、それは病院からの帰りに事故に遭うかもしれへんけどね。でも普通に生きてて、あ、私はいつ死ぬということが分かったんやって。普通人間は死ぬ時なんか分からへんやんって。それが分かったことがありがたい。それから逆算して人生を振り返って、そして感謝いっぱいで、そして旅立っていこう、そういう心になっていかれたら、たとえこの世を旅立つこと、がんが消えなくて旅立つことになったとしても、その方の、まあ闘病じゃない、私闘病という言葉嫌いなんですけどね、病気と、共生するというか、共に生きると言いましょうかね、病気があってこそいろんな体験できるということで、病気と共に生きて、病気とともに旅立っていける、感謝で旅立っていけるのはないでしょうか。余命宣告を受けた方、確かに若い方が受けたりとかしたかもしれませんけどね、それを本当に受け入れてしましょう。で、そしてここにある一つの言葉を言います。これは偉いお坊さんの話ですけど、大徳寺という京都のお寺ありますね、はい、あの大徳寺のお寺を開いた大東国師というお坊さんの言葉ですけど、自称元より仏なり、さらに仏求めるべからず、あなたが仏の命なんですよ、だから外に仏を求めるな、これを私知ってたからその女性に言うたんですよね。外に仏を求めて頼まなかったよかったですねって言ったのは、そういうようなやつもあるんですね。で、自称に生死なし、死んだり生きたりというのはないんですよ。それは肉体を見ている者の幻であって、あなたの魂は死なないんですよ。肉体は 姿形を変えるだけであって、それもエネルギーとして循環しているだけのことであって、生きたり死んだりということを嫌がるべからず、すべてを受け入れなさい、受け入れなさい、そういう言葉があります、うん、そういうことで、もしそういう気持ちを持っている方があればね、どうか、すべて受け入れて幸せな養護と言いましょうか、それを歩んでいただきたいなと思います。そのいうことですから、私こと思いますけど、なんでこんな風習ができたんかなって、正月、もうすぐだったら正月ですよね、いつも思うわ。いろんな神社仏閣行って、まあお寺としては来てもらったら嬉しいんやけどね、まあ露骨に言いますけどね、100円1000円とかのお金を賽銭箱に放り込んで、これで祈っておかげもろたら、そんな苦労することないで。あんな風習どこで始まったんやろうって、そんな思いません？だって500円とかで掘り込んで、ねえ、まあ、中には多いとこなんかやったら、再生掘っても前の人の頭に当たって再生も入らなかったりとかあったりしますけど、そんなお金で、あの風習面白いですね。まあでもお寺が来てもらったら嬉しいんですけどね。でも真理を知ってしまったら、ああいうところが本当の信仰ではなくて、本当の信仰というのは心からかね、生かされていることを感謝して、太陽のごとく神と祈るのはお寺神社だけではなくて、どこで祈っても通じる。だってこの女の人なんか神仏祈ってないんですもん。何にも祈ってないのにこんな結果いただいて、すごいでしょ、ね、まあそういうようなことで、だから正月どうか我欲で初詣せずに、感謝で神仏に接していただきたいと思います。今年一年本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。そして来年もまた人生のヒントになるお話よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話は西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでいつでも何度でもどこでもお聞きいただけます。来年もどうぞお聞きください。トクトクトークの時間でした。